着席ください。聖書をお読みいたします。ルカによる福音書2章8節から20節までです。新約聖書の103ページ。ルカによる福音書2章8節から20節まで。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている父の御子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり神を賛美していった。人高きところには栄光、神にあれ、地には平和、御心にかなう人であれ、人にあれ。天使たちが離れて天に立ったとき、羊飼いたちは、さあ、ベツレヘムへ行こう。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある父の御子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちは、この幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めてお目に巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。降誕という題で白信介牧師より説教をいただいています。
ただいまルカによる福音書2章の8節から20節までをご一緒にお聞きいたしました。その中の10節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。10節です。天使は言った。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。クリスマスの天使は大きな喜びを告げ知らせます。これは民全体に与えられるものだと言われていますから、すべての人にこの喜びがもたらされます。今地上で礼拝を捧げクリスマスを祝っている人たちだけの喜びではありません。クリスマスの喜びはおそらくは日頃私たちが思っているよりもずっと広く深い喜びです。どれほど厳しく辛い状況のもとに置かれている人たちにもクリスマスは訪れます。戦のただ中に置かれ、激しい破壊の中で、ろうそくの光を頼りに生きざるを得ない人々も、このクリスマスの喜びの中に置かれています。深い嘆きと悲しみを経験し、喪失感を抱えて生きざるを得ない人々も、この 喜びの中に置かれます。それだけではありません。クリスマスの喜びは地上だけにとどまりません。天にあり神様の身元にかくまわれている人たちもまた、今私たちが地上でクリスマスを祝うのと同じように、神様の御業を感謝し、救い主の誕生を喜んでいます。天上の人々も、地上の者たちも、今いる領域はそれぞれに違いますけれども、同じお一人の神様の一つの民です。神様によって、地上と天上はしっかりと結ばれています。私たちが地上で今クリスマスの礼拝を捧げ、御業を感謝して主を賛美するとき、私たちは誠に大きな喜びのうちに置かれている一つの民の中の一人とされるのです。天使が伝えようとしている神全体に与えられる大きな喜びには、そんな広がりがあります。私たちは今日このところで、自らを無理やり奮い立たせて、自分の力で喜ぼうと努力するというのではありません。地上と天上をまたいで存在している巨大な神様の民の喜びに触れ、それに感動させられます。それが民全体、すなわち天の民も、地上の私たちも包まれる大きな喜びなのです。今、地上を生きている私たち自身は、それぞれに問題を抱え、苦闘するさなかにあるかもしれません。周りの人たちにはなかなか気づいてもらえないとしても、神様は一切をご存知でいらっしゃいます。そしてご自身の救いの御業を私たちのために始めてくださっています。あなたのためにも神様は救いの御業を始めてくださっています。それですから、そのことを知る大勢の人たち、民全体がこの日にみんなで喜ぶのです。私たちだけではなく、天上の民もまた、この日に神様が地上に行ってくださり、始めてくださっている御業によって慰められ、生きる勇気と力を与えられ、どよみ喜び賛美の声を上げます。クリスマスの天使はまずそういう大きな喜びがやってきているということを告げた後、それに続けてそれがどこにやってきたのかということを指し示します。別に言えば、神様のこたびの御業がどこで始まったかを告げ知らせます。11節の言葉です。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。民全体に与えられる大きな喜びの源はある方の誕生にあるのだと、そう天使は語ります。ですからクリスマスの喜びというのは、派手に飾り付けられた輝かしさの中にあるのではありません。豪勢な料理が並び、シャンパングラスを傾ける華やかな生活がクリスマスの喜びであり、楽しみそのものだというのではありません。そういう楽しみ方であれば、当時ローマ皇帝アウグストゥスの宮殿やヘロデ王の屋敷の中にあふれていました。 権力者たちはお金をかけて自分で喜びを作り出せるのだと錯覚していました。来る日も来る日も美しい宴会にうつつを抜かしましたけれども、しかしそれによって虚しさを追い払うということはできませんでした。神様がご自身の民に与えてくださる喜びは人間には作り出すことができないものです。一人の方がお生まれになった、救い主である、その方が生まれてくださり、そして私たち一人一人といつも共にいてくださるようになるというのが喜びの源です。そしてまたそれが実はクリスマスの喜びそのものなのです。いついかなる場合にも、どんな状況下にあっても、救い主がきっと共にいてくださいます。私たちが地上を生きてさまざまな問題に難儀をして苦しんでいる時も、またこの地上の生活を終えて世を去る時にも、さらに天上の民とされる時にも、いつも救い主が私たち一人一人と共にいてくださり、私たちを支えてくださいます。でこの救い主は私たちの罪のために十字架におかかりになり死なれましたけれども、3日目に復活をなさった方です。でこの方はご自身の十字架の死と復活を指し示しながら、私が生きているのであなた方も生きることになるのだと語りかけてくださる方です。でそれどころか、私を信じる者は死んでも生きるとさえおっしゃってくださるのです。そういう命の源であり、私たちの人生の本当の支えとなってくださる方が救い主として地上にお生まれになったのだということを天使は告げます。そこに民全体に与えられている大きな喜びがあるのだと、そのように語ります。絶えず不安と苛立ちによってせかされ、死の影に付きまとわれ、死のうちに閉ざされざるを得ないように感じられる人生を生きている私たちは、この救い主にお会いすることで初めて自分の限界や自分の破れや自分の死を超えて生きることができるようにされるのです。この救い主が私たちと共に歩んでくださり、どんなことがあってもしっかりと私たち一人一人を掴んでいてくださいます。どんな場合にもです。そしてそういう喜びは私たち人間には決して作り出せないものなのです。どんなに身の回りを豪華に飾り、この世の中で力あるもののように見せても、地上の人間はやがて必ず過ぎ去ります。しかしクリスマスの喜びは決して過ぎ去りません。クリスマスの記事の中に出てくる皇帝アウグストゥスも、あるいはヘロデ王も死んでしまいます。ローマ帝国も、またヘロデが権勢を振るっていた王国もすでに滅び去っています。しかしクリスマスは未だに祝われ続けています。それはこのクリスマスの喜びが地上に由来するものではなくて天上に由来するものであり、人間から生まれたものではなくて 神様からもたらされている永遠の力に満ちた喜びだからです。もしかすると毎年クリスマスが祝われるたびに、それを見る人たちは、これを祝っている人たちが遠い昔に目を向け、昔のことを思い出しているだけだと思うことがあるかもしれません。けれども実はそうではありません。クリスマスは天と地を貫く神様の民が、神様の救いの御業を知って、また神様が一人一人を深く顧み、生かそうとしてくださっている御心を知って喜ぶ、永遠の喜びの出来事です。地上の時間の流れの中では、それが2022年前の12月に最初のこの喜びの時が起こったというだけにすぎません。クリスマスの救い主の誕生によって、私たち人間は神様がどんなに真剣に、また深く私たちのことを考えておられ、愛してくださっているかを知るようにされました。で、私たちの側にそのことが知らされたのは、クリスマスの日に血のみ子が生まれ、でそこから30年余りその血のみ子が地上で活動し、十字架にかかり復活をなさったという出来事を通してでしたけれども、しかしそのクリスマスの時というのは、神様がふとその時に思い立って起こった出来事というのではありません。神様の御心のうちでは、私たちの知っているクリスマスの出来事が起こるよりもずっと以前から、救い主をこの地上に生まれさせて、そしてその救い主が共にいてくださると信じる者たちが、ずっとこの方と一緒に生きることができるようにするというご計画があったのです。それですから、旧約の預言者であったミカは、救い主の誕生を預言したときに、少し謎に思える言葉を語りました。預言者ミカは、救い主がお生まれになるのだということを預言したときに、彼の出生は古く、永遠の昔に遡るという言葉を一言語り添えました。それは神様のご計画の中で、神様が良しとなさったときに救い主はお生まれになるけれども、しかしそれは忽然と歴史の中に起こる出来事というのではなくて、神様の御心の中では遠の昔からそれが考えられ計画されていたことなのだということを言い表しているのです。今日私たちが聞いているクリスマスの天使の言葉も、救い主の誕生についてミカが述べたのと同じことを伝えようとしています。11節のところで、この救い主がどこに生まれたかということを伝えるにあたって、今日ダビデの町で、あなた方のために救い主がお生まれになった、そういうふうに天使は言います。ダビデの町でというのは、もったいぶって格好つけてこう言っているのではありません。そうではなくて、神様ご自身の御心のうちでは、主イエスの誕生から1000年も昔、ダビデがベツレヘムの野原で預言者サムエルに見出され、イスラエルとユダの王となるように油を注がれたその時に、もうすでに救い主がやがて生まれるご計画をお持ちだったのだということを、こういう言い方で伝えようとしているのです。もちろん、シエスが生まれる前の1000年、ダビデもサムエルも、その時にダビデのが油が注がれた野原がやがて町になって、そこに救い主をお迎えにすることになる宿屋が立つようになるなど知る由もありません。人間からすれば1000年という時は途方もない長い時に感じられます。しかし神様の前では1000年も1日のようだと、 そのように聖書の中に語られます。永遠の昔に神様が決意をなさり計画されたことが時満ちでこの人間の歴史の中に起こった。それが2022年前のクリスマスの出来事です。神様の側では、もしかすると最初のクリスマスの日も今日のクリスマス礼拝の時もそんなに長く離れた時だとはお考えでないかもしれないんです。私たちは今日ここでクリスマスを祝いながら、クリスマスって何、2000年も昔のことだ、そう考えるんですけれども、しかし神様の永遠の時にあっては時間の隔たりというようなことはあまり重要なことではなくて、むしろ大切なのは救い主がこの地上を生きる人間の間に生まれてくださり、そしてこの方と一緒に生きることで死すべき私たち人間が神様に結ばれて生きることができるようにされるという、そのことの方ではないでしょうか。それですからクリスマスの喜びは繰り返し繰り返し生じてくるのです。ところで、そういう救い主が私たちのために与えられていることの印として、ここに示される光景というのはなんと不思議なものではないでしょうか。クリスマスの天使は告げます。12節のところです。あなた方は布にくるまって貝羽桶の中に寝ている血の実を見つけるであろう。これがあなた方への印である。布にくるまれ、貝羽桶の中に寝かされている血の実を、それが救い主があなたに与えられた印だと天使は言います。クリスマスの場面を描いた絵画やページェントなどで私たちは繰り返し繰り返しこの光景を見られてしまったので、もはや慣れてしまったためにあまり不思議だとは感じないかもしれません。いつの間にか当たり前になってしまっているけれども、考えてみますとこれは何とも驚かされる光景ではないでしょうか。この血の実子がどうして貝羽桶の中に寝るようになったのかということについては先週の礼拝説教でも触れましたので今日は繰り返しません。しかしここに誕生している血の実子が果たして本当に救い主なんでしょうか。でもちろん貝羽桶の中に寝かされている血の実子ということで観察できるのは単なる貧しさや世の無常さというのではありません。家畜小屋の中ではあっても、この緑子にはヨセフとマリアが用意してくれた産荷が備えられ、その暖かな産荷にしっかりくるまれ柔らかな藁の布団の上で安らかに眠っています。しかしそのように精一杯の両親の心づくしの支えがあったとしても、この場面が世の貧しさの中に置かれているということは否定できないでしょう。この状況下ではこの血の実子は民全体の救い主になるどころか、自分自身が無事に成長して大人になれるかどうかされおぼつかないようなところがあるのではないでしょうか。このように貧しく無防備であればこそ、この幼子の命を狙ったヘロデ王はやすやすとこの血の実子を殺せるだろうと思って配下の兵士たちをベツレヘムへと送ったのでした。自分のライバルが成長しないうちに、まだ力をつけないうちに人をひねりにできる、ヘロデはそう思ったのでした。どうしてこのように貧しさの中にあり、そしてまだ何もできない緑子の姿が 救い主のこの世においでになった印として示されるんでしょうか。この光景というのは救い主によって救いがもたらされているのだ、それを表すにはあまりにも頼りなく感じられるのではないでしょうか。しかし考えてみますと、神様がこの世界に救いをもたらすなさり方というのはこういうところがあるように思うのです。救い主と呼ばれる方が本当に無力な姿で貝羽桶の中に寝かされているこの姿と地上の教会の姿にどこか似ている、そういうところを感じることができるんじゃないでしょうか。私たちは今日ここに集められて、クリスマスの礼拝を捧げ、救い主のお生まれを祝っています。しかし、今この時こんな風にして時を過ごしている、そういう人は、社会全体の中で考えると、圧倒的に少数者に過ぎないと思います。これはたまたま日本がキリスト教国でないからというのではないと思います。地上の教会がこれまで歩んできた歴史の中で振り返りましても、例えば中世のヨーロッパでは社会全体がキリスト教に彩られていたかのような説明を聞かされる場合があります。ところが興味を持って少し詳しく考えますと、それは中世の封建制度の下で土地の領主がキリスト教を受け入れて改宗したので、その土地の人たちがみんな領主とともにキリスト教徒として洗礼を受け、キリスト者に数えられるようになっただけで、実際の生活はもともとのままであったりするのです。キリスト者と言われる人々の間で、もともとの民族宗教の妖精たちが信じられていたり、あるいは森の妖精たちが信じられているままであったり、キリスト教に改宗した領主自身も自分の政治上や経済上の利害のために形だけ洗礼を受けたに過ぎないという場合が少なくないのです。むしろ教会政治的なことを申しますと、突然にキリスト者の人数が増えてしまって教会が見かけ上豊かになったのとは引き換えに、信仰の筋道がそこで全く分からなくなってしまったり、聖職者たちが不足をしてしまったり堕落してしまったりということが珍しくありませんでした。私たちは宗教改革というのを経験してきたプロテスタントの教会ですけれども、宗教改革というのはそんなふうに信仰の筋道が分からなくなってきた中で、聖書に示されている本来の信仰の筋道に立ち返らなければならないはずだという思いから生まれてきた運動です。そしてそういう本来の信仰のあり方をしなくてはならないと考える群れというのは、当時の大方のカトリック教会の豊かさに比べればはるかに見劣りのする貧しいものでしかありませんでした。教会というのはこの地上にあって決して多数派であったり豊かであったりはしないようなところがあります。この世的に豊かになってしまう中では、その分逆に信仰的には緩みや堕落が生まれて、もう一度本来の姿に戻らなければならないという運動が生まれたりするんです。教会はもう一度貝羽桶の上に横たえられている死の御子のもとに立ち返らされていく、そういう動きが教会の歴史の中では繰り返し見られてきたのでした。今日の日本の社会でもそれは例外ではありません。私たちはこの町で御言葉に支えられながら懸命に礼拝を捧げ、キリスト者として暮らしています。そしてそういう生活の上にこの頭町教会の営みが今ありますけれども、しかし社会的には もっと大勢の人たちが心を寄せ集まっている場面というのはいくらでもあるということを私たちは知っています。例えばサッカー場にひいきのチームを応援しに行く人の数は礼拝に集まる人よりもずっと多いですし、ちょっと見ると教会はです、斜陽産業ではないか、そのように言われてしまう場合だってあります。けれどもです、実際にここに集められている私たちが日曜日に礼拝を捧げるときに感じるものというのは、そのように自分たちが痩せ細り滅んでいくのではないかという不安ではないだろうと思います。むしろここで経験するのは何か、神様が確かにイエス様を通してこの私を捉えていてくださるのだ、そういう神様との交わりでしょう。御言葉を通して神様が確かに私たち一人一人を見守っていてくださり、そして与えられている今日の生活をそれぞれに生きるようにと慰め、励まし、そしてまた誤った道に進んでしまわないように戒め導いてくださるということを私たちはこの礼拝の中で経験をします。そして主イエスがどんなことがあっても、どんな状況にあっても、確かにこの私と歩んでくださるのだという思いを私たちはここで味わわされ、そのことを知らされるんです。そしてそのことを実際に私たちは知っているからこそ、教会の礼拝に何年も何年もつながり続けるのではないでしょうか。貧しく、まさしく形の上では貧しく見える中にあっても、私たちは身ごりごとしておいでになっておられる主イエスキリストに伴われて、主と共に生きる生活を与えられているんです。羊飼いたちは招かれて飼い場桶の中に寝かされている血の実を礼拝しましたけれども、私たちもこのところで毎週飼い場桶の中に横たえられている血の実の主イエスを礼拝し、そして神様に顧みられ、主に伴われ命を支えられているものとして、ここからそれぞれの生活へと送り出され歩んでいくのではないでしょうか。そしてそういう教会の群れの歩みというのは、ただ地上で私たちが熱心に主を拝んで礼拝しているというだけのことではないんです。地上の教会の歩みを後押しし応援するかのように、天においても喜びいっぱいの賛美と喜びの声が響き渡ります。13節14節のところです。すると突然この天使に天の大群が加わり神を賛美していった。意図高きところには栄光神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天の大群と言いますけれども、盾や槍で武装した天使たちという意味ではありません。天使たちの武装はもっと別のもので装われます。神様の御言葉と神様の力によって天使たちは装われています。でこの天の大群と言われていますのは、大勢の天使たちが整然とお互いに連携し合いながら一糸乱れずに神様を盛んに賛美している様子がこう言われるんです。古い時代、2000年昔にあっては大勢の男たちが一糸乱れずに大群を取って生活するという場面は軍隊の中で見られたものでした。神様をみんなで賛美をする、その目的のために一人一人が心を合わせて、みんなそれぞれに精一杯に疲れている様子が、ここで天の大群のようだという言い方がされているわけです。さながら天にあって神様の栄光を褒めたたえる喜びいっぱいの歌声が天地の境を越えてこちら側にもあふれ出てきたようなことがここで起こっています。天使たちが明るく朗らかな天の栄光をまるでろうそくに火を灯して私たちのもとに届けてくれるように持ち運ばれてくる。その時そこでは 誠の平和が私たち人間の間にも訪れるようになるんです。疲れ、傷つい、倒れてしまいそうな弱い者たちが天の歌声に慰められ、力づけられ、勇気を与えられます。そして今日与えられているこのところで、この自分は神様によって顧みられ、覚えられているのだ、神様の愛を受けている自分なのだということを知らされて、ここから新たな歩みへと力を与えられて歩み出すのです。クリスマスの喜びは、神様の憐れみと慈しみのもと、私たちに生きる力を与えてくれるのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、私たちは与えられている日々の生活の中で、本当に貧しい破れた歩みを過ごす時があります。辛さや悲しみに覆われてしまい、もはや自分がここで何をやってどう生きていいのかがわからなくなり、自暴自棄のようになってしまう時もあること思います。一人の人間の力ではいかんともしがたい出来事や事柄の前で、本当に大きな流れに翻弄されるようにして、私たちがこの時を過ごさなければならない、そのように感じる時もあります。あなたはそのような私たち一人一人の心の奥底をご存知であり、そしてあなたから離れて孤独に滅んでいくのではなくて、もう一度あなたの慰めを知り、あなたの力を与えられて生きることへと私たちを取り返そうとしてくださいます。そのことのために、あなたは御心深くにご計画を思いはかってくださり、このクリスマスの日に一人子であるイエス・キリストをこの世に送ってくださいました。この方がこの会話を家の中から十字架に至るまでの地上では誠に低く貧しく思える歩みをたどってくださりながら、しかしそこに民のすべてを迎えてくださり、共に生きようと呼びかけてくださり、そして私たちに生きる力を与えてくださったことを感謝いたします。私たちは人の交わりがこの世の人間の楽しい交わりであるかのように錯覚することもありますが、あなたは私たちが死ななければならないときにも、なおあなたの憐れみのもとに置かれ、あなたの命のもとにあることを表すために、この一人子に誠に厳しい道をお与えになりました。しかしこの方が解剖家から十字架まで歩んでいかれ、私たちの罪のために十字架上にお亡くなりになり、よみがえってくださり、なお私たちを招いてくださることで、私たちが本当にどんな時にもあなたの慈しみから除外されてはおらず、あなたの顧みのもとにあり、慈しみを受けて生きるものとされていることを知らされ、感謝をいたします。どうか私たちがそれぞれに与えられている今日の生活を、また私たち自身の命をあなたの御座に仕え、この地上で命を支えるためにともどもに歩むものとさせてくださいますようにお願いいたします。私たちの中から繰り返し生まれてくるのは自分中心の思いであり、そしてお互いが争い、滅びや痛みや傷を多く生み出してしまうものですけれども、どうかそのような私たちがなおあなたの憐れみのもとに置かれ、あなたの命によって満たされるように招かれていることを知るものとさせてください。 どうか主に伴われて、新しい生活に私たちが歩んでいくことが許されますように。あなたがクリスマスの日にこの地上に始めてくださった御業を、どうか私たちが受け止め、主に伴われ愛されているものとして、お互いを覚え、歩んでいくことができますように、導いてくださいますようお願いをいたします。どうか、あなたの言葉によって御心を知らせ、あなたの霊によって、私たちに従う勇気と力とお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、よみがえられた救い主、イエス・キリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。